新しく生まれるボーンアゲイン、話花城剛。
皆さんおはようございます。こんにちは。皆さんと共に新しく生まれるというテーマで学んでいきたいと思います。まずは実物教訓から、見ていきたいと思いますが、ミツバチは空を自由に飛び回る前に2回生まれなければなりません。まず卵を女王が産み落とすときと、もう一つは巣のこの穴から成虫として出て顔を出して出てくるとき、2回誕生するんです。これは女王ですが、この大きなお尻を、穴の中に入れて、そして穴の底に卵を一つ産みつけます。女王が卵を産む、だから卵は生まれたと言えると思います。これが第一の誕生であります。そしてこの卵は、これ動き出しましたね。早送り、どんどん成長していきます。ロイヤルゼリーを食べてどんどんどんどん、幼虫が大きくなっていくんですね。そして幼虫がこのように穴の中いっぱいになるまで、大きな体になると、今度は成虫たちがですね、この穴を蓋をしてあげます。 あたかも生き埋めにするかのように。そして、もう一度死んだかのようにもう埋めます。で、蓋をする前はこのように幼虫ですよね。手も足も何もない、顔も何もない。ところがこの動画ではこの、蓋を切って断面にして、断面切って横からこのカメラで映してますが、ちょっと見てみたいと思います。実際はもっとゆっくりです。これ早く再生してるんですが、ダニも寄生虫がいますね。見えますかね。かわいそうですね。もうどんどん脳が発達していってますね。これは実際蓋の中ですから見えません。普通は見えません。ペロペロ舐め合って自分の出たところを掃除していきますね。このように、第二の誕生はこの蓋されてましたけど、大変化が起こってるんです。この蓋の中で足も何もなかったのに、色も何もない。ところが出てくる頃には口でこう破って、自分で破って、だんだんこう、これ、これ顔を覗かせ、初めに覗かせてますね。どんどんどんどん食い破って、食い破って、前足を出してよいしょっとしてこう出ていって、やっと出てくるんですが、これが第二の誕生です。一度だけの誕、一回だけの誕生ではこの穴の底で暮らしてるだけです。暗い深い穴の中で、そして二度目に生まれて初めて自由に大空を飛び回ることができるんですね。もうちっちゃな穴とは比べ物にならない広い世界を彼らは自由に飛び回るわけです。皆さんは1回生まれるのと2回生まれるのとどっちがいいですか？私たちクリスチャンも2回生まれなければなりません。肉体の誕生と霊的な誕生、 私たちは時々教会へ出席して活発に参加して、そして週ごとのプログラムをこなして、さまざまな役割を果たして忙しく教会生活を送る一方、最も大事な優先順位を忘れることがあると思います。クリスチャンとして最優先順位は新しく生まれることであります。私たちは新しく作られたものにならなければなりません。私たちは新しく生まれなければならないのです。ある夜、ヨハネ3章に書いている物語ですが、人々から尊敬されていた2人の人が、ある夜面会するんです。一人は高い教育を受け、並々ならぬ才能を持ち、名誉ある国会議員という社会的地位を確立していたニコデモという人でありました。彼はユダヤの最高議会サンヒドリンの議員であったんです。70名ぐらいしかこの議会の中にいないとか、非常に選ばれた特別な才能の人で、しかもお金もたくさんあったんだそうです。このニコデモは大金持ちです。そしてもう一人は、卑しいナザレの大工の子、お金もなく地位もないイエス・キリストでありました。しかしこのニコデモは他の人たちと同様、イエスの話を聞いたり、イエスのいろいろな働きを見ていて心を動かされていたんです。そしてイエスのこの素晴らしい教訓の真理をもっと学びたいと望んでおりました。しかし公の前でイエスに会いに行くと、仲間にバカにされたり中傷されたり非難されたりするかもしれないから、こっそりと町が寝静まってから、イエスに会おうと決めました。イエスの場所が、特別な調査によってオリブ山にあるということが分かりました。そしてひっそりと彼は会いに行ったんです。そして、ヨハネ3の一章に、3章の一節にこう書かれてあります。パリサイ人の一人で、その名をニコデモというユダヤ人の指導者があった。この人が夜イエスの元に来て言った。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。このパリサイ人、国会議員であったこのニコデモはお世辞言って、そして、このキリストとのこの会話をなんとかこういいものにしていこうと思って、こういう言葉を用いたんですが、しかしその中には、不信もにじませていました。彼はイエス・キリストのことを教師と呼んで、メシアとは認めていなかったんです。このような挨拶を受けてイエス・キリストは、そういう挨拶は認めないで、そして相手の心の奥底を読んでおられるかのように、じっとニコデモの目を見て、そしてまっすぐ中心点に触れて、そして厳粛にしかし優しく イエス様はこう言われました。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモはイエス様と議論しようと思ってやってきたのですけれども、イエス様は議論なんかせずに、あなたにとって必要なのは理論的な知識よりもむしろ霊的な生まれ変わりなんだということを伝えたのです。好奇心を満足させるよりは新しい心を持つ必要があるんだ。あなたが天の事物を理解できる前に新しい命を受けなければならない。こういうことをこのニコデモに伝えたのでありました。ニコデモはパリサイ人であり、そして金持ちであり、ユダヤ人でありましたから、自分に誇りを感じておりました。そして自分の罪の自覚などは全くありませんでした。パリサイ人として自分の善行を誇っておりました。そしてもうたくさんの献金をして、人々からも尊敬され、もう神様の恵みは確実であると彼は思っていたんです。でありますから、イエス様が、御国を受けるためには生まれなければなら、変わらなければならない、変化が必要だということを聞いて彼はびっくりしたんです。しかし本当はこの言葉はニコデモにとっては新しい、聞き慣れないことではなかったんです。旧約聖書に新しい心、新しい霊という考え方はあったんです。エゼキエル 18-30-31、 悔い改めてあなた方のすべての咎を離れよ。さもないと悪はあなた方を滅ぼす。あなた方が私に対して行ったすべての咎を伏せ去り、新しい心と新しい霊とを得よ。旧約聖書も新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることができないという、そういう教えはあったんです。ですからニコデモは本来これは驚くべき話ではなかったんです。しかし彼の誇りが、自尊心が傷つけられて、しまって、そしてその自分のその自尊心、傷ついた自尊心と純粋な真理を求めるその正直な願いとが戦い始めたんです、ニコデモの心の中で。そして、この貧乏人である卑しいこのキリストイエスが、イスラエルの司としての自分の立場を全然尊敬しないでこんな話し方をすると怪しんで、そして皮肉のこもった言葉で次のように述べました。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか。もう一度母の胎に入って生まれることができるでしょうか。私たちもそうでありますけれども、鋭い真理が良心に訴えられると、生まれながらの人は神の賜物を受け入れないという現象が起こります。第一コリント 2-14、 生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。私たちも自尊心が傷つけられると、つい反抗的な言葉を語ってしまうことが よくあると思います。後から悔やんでしまうことがあります。しかしイエス様はその歯向かってきた言葉に対してまた喧嘩を売るような言葉は語られませんでした。そういう議論には全く応じられなく、重々しく静かな威厳を持って片手を挙げて、一層深い保証を持って次のようにおっしゃいました。よくよくあなたに言っておく。先ほども言いました。よくよくあなたに言っておく。これは大事なことなんだよ。このポイントをずれちゃいけないんだよ。とっても大事なことを今から話すんだからね。と念を押して彼は語ったんです。同じことを繰り返しました。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。先ほどは新しく生まれなければと言いましたが、今度は水と霊とから生まれなければとおっしゃいました。もっと詳しくなってきています。これを聞いてニコデモは、水と霊から生まれるということは水のバプテスマのことと、それから聖霊によって心が新たにされるということをなんとなく理解し始めました。水と霊によって生まれなければならない。両方必要なんです。バプテスマを受けるというのは人間の側の意思表示であります。そして聖霊による生まれ変わりはその人間の選択にを神様が是認して、そして聖霊を送ってくださって心が新たにされることであります。両方必要なのであります。ただの形式で水のバプテスマだけではいけません。あるいは自分の意思表示もしないので神からの聖霊の賜物を期待することもできません。水と霊によって私たちは新しく生まれ変わらなければなりません。なぜ新しく生まれ変わらなければならないのでしょうか。これはじっくりと考えたことがありませんでしたが、今日また改めて考えてみたいと思います。なぜ新しく生まれなければならないのでしょうか。これは創世記に遡って考えなければいけません。神様が人間を創造されたときにご自分の形に創造されたと書かれております。では神の形とはどういうものであったんでしょうか。ヨハネ 4-24 に神は霊であると書いてあります。ですから人間も神の形にかたどられたのでありますから、人間も霊の性質を持って作られたのであります。はじめ、そして神様は土の塵で人を作って、そればかりでなくて命の息をその花に吹き入れたので生きたものになったというんです。つまり土の塵でできた肉体と神の息で霊が与えられて生きたものになりました。さて人間がこの善悪を知る木から取っては食べてはならないと言われたときに、取って食べるときっと死ぬであろうと言われました。で口語訳には書いてありませんが、 ヒンデ訳には下線部に in the day と書いてあります。つまりその日のうちに死ぬというんです。食べたらその日のうちに死ぬというんです。アダムはその日のうちに死んだでしょうか。これは単なる神様の脅しだったんでしょうか。アダムは900年以上生きましたよね。その日に死ななかったんでしょうか。死んだんです。創世記 3-8、 彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。神から離れたいという気持ちになっている。彼らは肉体とこの霊がこうで作られた彼らの存在ですけれども、霊が死んだんです。その日のうちに、その瞬間に。肉体は900年は続きましたが、神様にとっては1日は1000年の世であり、1000年は1日の世であるから、肉体はかろうじて1000年持ちましたが、彼の霊はそこで死んだのであった、ありました。そしてこの状態のままアダムは子孫にその性質を引き継いでいったんです。我々も生まれた時からこのような状態であります。肉体はありますが、霊は死んでいる。霊は死んでいるというのはどういうことでしょうか。神の霊が心の中にない。神は愛でありますから、愛の性質が心の中にない状態で我々は誕生してきているんです。もし我々が苛立ったり、人の欠点に忍耐できなかったり、怒ったり、こういう状態が生まれた時からあるならば、我々も自分の経験によってわかると思いますが、霊的に死んだ状態であります。そして御言葉もそう述べております。ローマ5の12、このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。自分は罪人だと感じなくても御言葉を受け入れなければいけません。これが我々が新しく生まれ変わらなければいけない理由なのであります。霊的に我々は死んだ状態なのであります。続けて、イエス様はこうおっしゃいました。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊であると言われた。我々の心は肉から生まれて肉で、誕生しているんです。親が肉であって、我々も肉。肉というのは霊的に死んだ状態のことであります。肉体のことではありません。霊的に死んだ状態のこと。肉というのは、つまり絵でいうとこういう状態であります。これが我々が生まれてきている状態であります。ヨブ記14-4にも、誰が汚れたもののうちから清いものを出すことができようか。一人もない。もう心が汚れているから清いものは出ないと。ローマ 8-7、肉の思いは神に適するからである。すなわちそれは神の律法に従わず否従い得ないのである。マタイ 15-19、悪い思い、すなわち殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、そしりは心の中から出てくるっていうんです。殺人は心の中から出てくるっていうんです。神様は外を見るのではなく心の中を見られます。各時代の希望、上巻201-202ページ、流れが清くなるには心の泉が清められねばならない。自分で律法を守る行為によって天国に入ろうとする者は不可能なことを試みているのである。律法的な宗教、経験の形だけを持っている者には安全がない。クリスチャンの生活は古いものを修正したり改良したりすることではなくて、性質が生まれ変わることである。自我と罪に対する死があり、全く新しい命がある。この変化は聖霊の効果的な働きによってのみ行われるのである。先日4年半ほど使っていた扇風機を修理に出しました。5年保証に入っていましたから、あと半年あるから今のうちに出そうと思って、タイマーが壊れてたんです。マイクロチップかなんか、あの中のこのコンピューターを変えれば治るだろうと思って持っていきました。そしたら工場に持って行って電話が来ました。すると、このあちらが言うには、この機種はもう古くて部品がないんです、だから新しいのを差し上げますと言うんです。我々の心も修繕とか改良とか直してくださることじゃない。神様が新しいものを我々のうちに創造してくださるって言うんです。御言葉によって直すんじゃないですよ。あの天地創造をしたあの力が我々の心に入ってきて、御言葉を読むときに愛というものを心の中に作り出すんです。そして喜べない環境の中にあっても喜びを心の中に作ってくださるんです。敵が自分を攻撃してきても平安を心の中に作ってくださるんです。想像してくださる。なんという希望じゃないでしょうか。古いものを、クリスチャンの生活は古いものを修正したり改良したりすることではない。性質がもうブランドニューになるんです。イエス様のとニコデモの会話に戻しますが、ニコデモはまだ迷っていました。そこでイエス様は風を霊にとってその意味をお示しになりました。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。先ほどのミツバチもそうでありましたが、見えないんです。中で何が起こってるか外からは見えない。しかし大変化が起こっています。風も見えません。しかし葉っぱや草がサラサラと動くと 風が実際に通っているということが分かります。聖霊が我々の心の中を通って変化を起こすときに、我々の行動が変わってくるんです。結果が見えてくるんです。感じ方が変わってくるんです。こういうことはどうやって起こるんでしょうか。キリストについて瞑想したり、あるいは聖書を読んだり、あるいは説教者の言葉を聞いているときに、聖霊がその人の心に働きかけて、少しずつ少しずつその人の性質を変えていくんです。そしてもっと直接的に聖霊がこの人に訴えるときには、突然にその魂は喜んでイエス様に屈服することがあります。これは突然の改心のように見えますが、それは神様の御霊が忍耐強く長い間その人を説得して働いた結果であったんです。忍耐強い神様の強い作用の結果であるんです。この忍耐強い聖霊の働きが心に、なされるときに、悪い行為が放棄されるようになります。結果として、そして今まで怒りとか妬みとか争いがあったところには、愛と謙遜と平安が存在するようになります。悲しみがあったところには喜びが存在するようになります。そして人間の目で見ることのできないその聖霊の力が、神様の形にかたどって新しい人間を創造するのであります。次に、どのようにして新しく生まれるのかということを考えてみたいと思います。ニコデモはイエス様の話を聞いているうちに、真理のかすかなひらめきが差し込んできました。そして聖霊がニコデモの心に働きかけて、心を和らげて、そして服従させる感化力が与えられました。しかしそれでもまだ、イエス様の言葉を完全に理解していませんでした。そして自分は生まれ変わる必要があると感じる前に、彼はどうやったら変えられるんだろうというところに心が向いてきました。そこでニコデモはこのように言いました。どうしてそんなことが起こり得ましょうか。どうやったら変わるんでしょうか。本人はそんなに必要まだ感じてないんですが、どうやったら変わるんだろうという興味が湧いてきたんです。イエス様はこのように述べました。あなたはイスラエルの教師でありながら、これぐらいのことがわからないのか。確かに教会の指導者が、聖霊の働き、本当の天国は何かということを知らないということは問題であります。信徒に教えることができませんから。イエス様は地上のこのローマ帝国から解放されるこの栄光のイスラエルの国を言っているのではない。パリサイ人たちはそれを望んでいたんです。我々クリスチャンは地上の天国のことを見ないで、天の天国に行こうとばっかり考えている。しかし天国はこの地上で始まるものであります。ですからイエス様は栄光の恵みの王国のことをわからないで、どうして栄光の王国のことがわかるんですかと 言うつもりでこのように述べました。私が地上のこと、つまり地上で起こる恵みの王国を飾っているのに、あなた方が信じないならば、天上、つまり栄光の王国のことを語った場合、どうしてそれを信じることができるだろうか。我々の品性から完全に罪がなくなるということを説かないで、天国では罪がなくなるという話がどうやってできるんでしょうか。どうやってそれが理解できるんでしょうか。神様はその力を保留されるというんでしょうか。神様のご計画に従って、それは適切な時にこの地上でなされるのであります。地上におけるキリストの働きの性質を認識しないならば、天におけるキリストの働きを理解することはできないと書かれております。今我々が天の聖女でのイエス・キリストの働きを理解しないならば、我々の心に起こる変化など到底理解できないはずです。このニコデモはパリサイ人として自分の行いを誇って、そして、外観のこの清めを重んじておりました。そして心の清潔をなおざりにしておりました。律法の文字についてはやかましかったんですが、絶えずその精神を破っていたんです。私たちもこういうことがないでしょうか。セブンスデーアドベンチストはたくさんの光を教えられております。そしてたくさんの証の踏みに正しい知識が書かれております。そしていちいちそれにやかましいけれども、その精神を破っているということがないでしょうか。私たちの大きな必要は、キリストがニコデモに説明されたあの変化、すなわち霊的な生まれ変わり、罪からの清めであるんです。我々は汚れているということを御言葉によって受け入れなければなりません。イザヤ64:6、我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いは、たとえ正しい行いであっても、ことごとく汚れた衣のようであるって言うんです。イザヤ50、あ、詩編 51:10、 神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。エゼキエル36:26-27、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。ニコデモはこういう聖句を知っておりました。旧約聖書に書かれた言葉ですから。しかしそれを曇った目で、曇った心で読んでいたんです。読んでも理解できない。しかし聖霊が彼の心に働くにつれて、だんだんこの意味が分かってきました。そして外面的な律法を守る生活は、天国に入る資格はないということ 彼は悟り始めたんです。そしてキリストの前にいると自分の心が汚れているということ、純潔でないということをだんだん感じるようになってきました。どのように新しく生まれ変わるのでしょうか。こういうことを考えてみたいと思います。まずはじめにイエス様を眺めることによって我々は新しく生まれ変わります。ニコデモは自分の罪深さをだんだん感じるようになってきて、そしてこの変化が自分のうちにもなされたらいいなと望むようになってきたんです。そしてどうやったらそれが達成できるんだろうかなと思っていました。そしたらイエス様はニコデモの目を見てそれを読み取ったんです。その願望をイエス様は見ました。この人は変わりたい、変化したいということ、やっと芽生えた。そこでイエス様は何とおっしゃったか、質問もせ、ニコデモが質問もしてないのにイエス様は答えを言い始めたんです。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。モーセの時代に、火の蛇が民を噛んで、そして人々が死んだり倒れたりしたんです。そしたら神様はモーセに聖堂で同じ蛇を作って、噛んだ同じ蛇ですよ、作って会衆の真ん中に高く掲げるように命じました。そしてこの聖堂の蛇を仰ぎ見る者は皆生きられるということを陣営中に布告したんです。人々はなんでこんなものがと疑うこともできました。よりによってこの自分たちを害したこの同じ蛇を使って聖堂を作って掲げて、それを見たら治るという、一番治るはずのないものを仰ぐように神様は命じられました。これがまだ子羊であったり、何か清い動物であればまだなんとなく希望があるんですが、これは一番優先順位は最後のものでしょうというものが上がったんです。イエス様は我々人間のために罪の肉の様に作られ、そして人間同じ性質を取られて、そして我々のために貧しい者のために中に暮らして、そして我々の救い主として、来られました。救い主には見えない貧乏人であったんです。しかし神様の言葉がこれを仰ぎ見なさいと言うんですから、神様の言葉を信じる者は救われることになっておりました。そこに何の希望も見えないのに、神が仰せられるならそこに希望を持つということを彼らは学ぶように導かれたのです。神の御言葉を信じないで仰がなかったら滅びたんです。当時こういう会話をしてニコデモは その夜帰ってきました。これからは彼は聖書のことを理論について議論するためではなくて、魂に新しい命を与えるものとして新しい方法で聖書を学び始めました。我々どんなふうに聖書を学んでいるでしょうか。自分の教理を、擁護するためにだけ学んでいるんでしょうか。それともこの言葉が我々の心の中に新しい心を与えてくれるものだと信じて読んで学んでいるでしょうか。このニコデモは聖霊の導きに自分の身を委ねて、そして天国を見始めたんです。なぜわかるか。ニコデモについては福音書の中でヨハネによる福音書にしか書いてありません。5回しか出てきません。この3章にヨハネ3章に3回出てきます。あとは、7章にニコデモの発言が記録されているんです。サンヒドリンでの発言です。彼はこう言いました。イエス様を擁護して、私たちの律法によれば、まずその人の言い分を聞き、その人のしたことを知った上でなければ裁くことをしないのではないか、こう言ったんです。今まで隠れてイエス様にこそこそ会った人が議会でイエス様を堂々と擁護し始めているんです。たった4章後ですよ。それからもう一回はヨハネによる福音書19章の38節に、そして39節に、アリマタヤのヨセフ同僚がいます。同僚、同じサンヒドリの仲間です。彼とニコデモがイエス様を葬るために来たんです。もつ薬、それから鎮香100金ほど持ってきたんです。どれぐらいのお金か分かりませんが、大金持ちしか出すことのできない高価なものだったんだそうです。弟子たちがもう逃げ回ってる時に、ニコデモは死をも恐れずこのような行動を取ったんです。これは彼が新しく生まれ変わった証拠ではないでしょうか。そして歴史家によると、その後彼は初代教会を作っていくために多額の資金を供給したと書かれております。そして教会を支えていったんです。私たちもキリストを仰いで、そして生きることができます。キリストの十字架を仰ぐときに、我々は自分の罪を本当に悔いるようになります。そして十字架のもとにひざまずくようになります。その時に神の御霊は信仰を通して私たちの心に、魂に新しい命を創造してくださるんです。そして我々の考えること、そして我々の望むことはキリストの御心に服従するようになります。そして心と思いは万物をご自身に従わせるために 我々のうちに働かれるキリストの御形に新しく作られていきます。愛が本能に変わってくるんです。そして詩編の記者とともに、我が神よ、私は御心を行うことを喜びますと本音で言うことができるようになるんです。新しい人が心の中に創造された証拠です。使徒ヨハネは生まれつき怒りやすいたちでありました。しかし彼もキリストの性格を見たときに、自分の欠点を知り謙遜になっていきました。そして自分を忘れていって、そして聖霊の構成力が彼の心を新しく作り変えていったんです。私たちも心の目でキリストを仰いで、心の中に新しい、心が与えられるように願いたいものです。もう一つ、どのように新しく生まれ変わるか、御言葉によって変えられます。第一ペテロ 1-22-23、 あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くに至ったのであるから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新たに生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。御言葉によって我々は新たに生まれると書いてあります。そして御言葉が新しい心を我々のうちに作るのを我々は抵抗することもできます。しかし聖霊が働かれるままに、我々は聖霊に任せなければいけません。抵抗してはいけません。もう一つ、どのように新しく生まれ変わるか、それは古き人を十字架につけることであります。古き人も新しい人も共存することはできません。ミツバチは蓋がされて死にました。一度ローマ6-6、私たちはこのことを知っている、私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。第2コリント5-17、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。エペソ4-22、すなわちあなた方は以前の生活に属する情欲に迷って滅びゆく古き人を脱ぎ捨てて、心の深みまで新たにされて、真の義と聖とを備えた神にかたどって作られた新しき人を着るべきである。ガラテヤ5-24-26、キリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲と共に十字架につけてしまったのである。もし私たちが御霊によって生きるのなら、また御霊によって進もうではないか。互いに挑み合い、互いに妬み合って、虚栄に生きてはならない。このような方法で私たちは 新しく生まれ変わることができます。キリストを仰ぐことによって、御言葉を読むことによって、そして古き人を滅ぼすことによって、こういうことを皆さんは毎日の生活の中で優先順位として行っているでしょうか。毎日聖書を読んでいるでしょうか。ある人は1年間で聖書を読むようです。そのためにはもうたくさんの書を毎日読まなければいけません。またある人は旧約聖書を1年間かけて、そしてごめんなさい、新約聖書を1年間かけて、そして旧約聖書は長いから2年かけて、3年のサイクルで聖書を通読する、そういう人もいるようです。それぞれのいろんなやり方があると思いますが、御言葉に触れるということは非常に大事なことであります。これを優先順位として信仰生活の中で実行しなければ新しく生まれることはできないとおっしゃっております。そして一度聖霊によって生まれ変わればもう永遠に大丈夫ということではありません。サウル王は油注がれた時に聖霊に満たされたと聖書に書かれております。ところが後で彼はまた聖霊を拒んだんです。一度救われたらずっと救われるというわけではない。日々我々は新しく生まれなければいけません。日々我々は死ななければいけません。パウロはこう言いました。兄弟たちよ、私たちの主キリストイエスにあって、私があなた方につき持っている誇りにかけて言うが、私は日々死んでいるのである。第2コリント 4-16、 だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。生まれ変わるという経験、これは毎日なされなければいけませんが、毎日毎日やってもまだ罪をまた犯す、クリスチャンはこれの繰り返しです。ある人は失望してしまいます。またある人は別な教理を信じることによって自分をなだめます。しかし正しく聖書を理解しなければいけません。新しき人は生まれたばかりの血のみ子であります。まだ弱い、そしてちゃんと御言葉という父をあげて成長させなければいけません。一方、我々が生まれた時から我々の中に染み込んでいる古き人はもう立派なゴリアテのような、強い戦士になっております。この二人が戦ったらどっちが勝つでしょうか。我々の心の内でそれが戦うんです。それは私たち次第です。どっちにたくさんのケアをするか、御言葉を新しき人に食べさせるか、あるいは世俗的な雑誌、読み物、テレビを古き人に与えるか、我々の選択次第であります。どっちを 勝たせたいか、それは我々の育て方によって変わってきます。この勝敗は、ガラテヤ5の16、17、私は命じる、御霊によって歩きなさい、そうすれば決して肉の欲を満たすことはない、なぜなら肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。あの新しい人と古き人は仲が悪いんです。お互い反している、仲良く暮らしません。彼らは反している。こうして二つのものは互いに愛逆らい、その結果あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。続けて19節から21節、肉の働きは明白である、すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく、このようなことを行う者は神の国を継ぐことができない。新しく生まれなければ神の国に入ることはできない。新しく生まれてない証拠は、我々のうちにこういうものがあることです。もし我々のうちに妬み、争い、敵意、怒り、こういうものがあれば、我々の心の中には古き人が活発に活動しているんです。新しく生まれていない。このここには載せてませんが、ガラテヤ5の20に次の節、22と23をお読みします。これとは対照的なものです。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、こういうものがもし我々の心になければ、新しき人は十分に栄養を取ってもらえてないんです。ガラテヤ4の29、しかしその当時、肉によって生まれたもの、イシュマエルのことですが、が霊によって生まれたもの、イサクのことですが、を迫害したように今も同様であるって、我々の心の内で。我々のうちのイシマエルがイサクを迫害する。古き人が新しき人を迫害するんです。逆はなかなかありません。古き人の方が強いんです。ローマ 7-14、私たちは律法は霊的なものであることを知っている、しかし私は肉につけるものであって罪の下に元に売られているのである。パウロも自分のうちの古き人が強いことを認めておりました。ローマ 7-17-18、そこでこのことをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。 我々の新しき人はこのまま滅びてしまうんでしょうか。古き人に負けて潰されてしまうんでしょうか。第一ヨハネ 5-4、 なぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。たとえ生まれたばかりの赤ん坊であっても、神様の助けによって御言葉で食事を与え、そしてキリストを眺め、そして古き人を滅ぶ選択をすることによって、日々我々は成長し、そして信仰によって我々は必ず勝利することができます。たとえ相手が巨人であっても、必ずこれは主の戦いでありますから、勝つことができるんです。テトゥス 3-5、 私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生、つまりボーンアゲインの洗いを受け、聖霊によって新たにされて、私たちは救われたのである。この再生という言葉は、近代訳ではリジェネレーションと、再創造と書かれております。再創造されて心が新たに作られる、そして我々は救われるというんです。第一ヨハネ 3-9、すべて神から生まれたものは罪を犯さない、犯さなくなるって言うんです。神から生まれたら、神の種がその人のうちにとどまっているからである、とどまっているからである。またその人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができないって。聖霊が人生と結合するときに罪を犯さなくなるっていうんです。イエス・キリストは聖霊によって身ごもって、たとえ我々と同じ弱い罪深い性質をおとりになったとしても、不思議と罪を心の底から犯さないものとして過ごされました。我々も日々の聖霊と、そして後の雨という特別な聖霊を受けることによって、イエス・キリストと同じ条件が満たされ、そして罪を犯さなくなることが現実となるんです。表面的な外見の罪を犯すことじゃなくて、心の底から罪を犯さなくなるというんです。最後にこの聖句をお読みします。第2コリント 3-17-18、 主は霊である、そして主の霊のあるところには自由がある。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。栄光から栄光へと変化すると神様は約束なさっておりますから、我々は忍耐をもってこの古き人と戦い続けようではありませんか。そして自分たちの欠点はありますが、イエス・キリストを眺めて、そして彼の再創造の力を信じて日々過ごしていきたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。